今日の2つ目、3つ目と続いていきます。今日はズバリ、読書って本当に必要ですか、と読まない方から入り口にして、読書ということに対するいろんな皆さんの考え方をご紹介。この時間、書評家の豊崎由美さんをゲストにお招きいたしました。豊崎さん、おはようございます。
おはようございます。
来てくださってありがとうございます。
こちらこそお招きありがとうございます。
豊崎さんが今日ハピリー7時台も聞いてくださっていたということで、
はい、来る時車の中で聞いてて、
もう行くの嫌だなと思わなかったですか？
そんなことないです、そんなことないです
読まないとか言ってるみたいな、
もう読まない人の方が多いですからね、驚きません。
そうなんですか、
はい、もう
読まない人が多い。
そうですね、やっぱりもう私の周囲は特殊なんですよね、はい、やっぱ 本好きの周りには本好きが集まるから。
あ、そうですね、
なんだか世の中みんな本読んでるようなつもりになるんですけど、はい、ふと気づくとですね、まあ、一般の人からが非常に乖離して自分が離れてしまっているっていう。私の常識は全然世間の常識ではないので。
もちろん豊崎さんは、はい、まあ、書評家という今お仕事をされてますが、はいはい、本を読むのがお好きで、はい、それが高じてこのお仕事にたどり着かれたという経緯。
もうそうですね、でもう本当にもうずっと私は女性誌のライターやってたんですよ。
あ、各方のお仕事
やってました。インタビューしたりとか、
はいはいはいはい、
取材したりとか、はい、それがですね、いつの間にかなんか書評書く場を与えられて、
はい、
で今は書評が中心になってるっていう感じで、好きこそものの上手じゃないかもしれないですけど、
ま
あ、好きだったっていうのはもう3歳ぐらいの時からずっと好きですね。
あ、そうですか。
は、はい、
3歳ぐらいだとまず本に出会うきっかけというのはきっと、まあ、ご家族、親御さんなりっていうことになるんだろうとは思うんですが、
はいはいはいはい、姉がですね9つも上だったんですね、
はい、あ、離れてらっしゃるんです
ね、はい、でその姉が小学生の時かなんかで買ってもらった、あれです、グリム童話全集があって、
お、
でそれは子どもの教育的配慮とかしない、はい、ちゃんと残酷なものは残酷なままの記述になってるグリム童話だったんです
、
それを、読み方ね、日本、はい、いわゆるこう、ひらがな教えてもらって、
はい、
読み方教えてもらって、読んで、
はい、
怖いものを習いに出かけた男の話っていうのを、うん、でもうすっごく楽しくて、
はい、
そっからですね。
はあ、はい、それが大体、まあ、3、4歳ぐらいの時かなと。で、どっぷり。
どっぷりです、ね。
読み物という、はい、まあ、おそらく想像の世界に浸る楽しさ、
はい、
そして文字を追う楽しさというところにハマっていかれて。
はい、
じゃあもう迷わず今の。
まあだから
ですよね、
本当幸せもんですよね。やっぱ好きなものそのまま、なかなかね、仕事にする、できる人も多くはないので。
もちろんそうだと思います。
まあ、幸せ者だなと思います、
うん、はい。でもその好きなことをお仕事にされている豊崎さんが、ズバリ今もうみんな本読まなくなってるからっておっしゃいましたが。
そうですね。
非常にそこは寂しいことですか。い
や、それはそうですね。寂しいし、やっぱりまあ危機感。だってね、読む人が減れば出版社だってもしかすると減るし、は
い、いや、ぶっちゃけ減ってますよね、きっと。
そうですね、はい、
そうですよね。
そうですね、それでそうすると出る本が少なくなる、
はい、
で私が一番、まあ、一番というかすごく好きなジャンルが、海外の、日本でいうところの、純文学、いわゆる主流小説、ミステリーとかそういうジャンル小説じゃなくて、
はい、
海外の主流小説なんですけど、
はい、
まあ、それが一番、まあ、多分売れないので、まあ、そこから出なくなってきますよね。
はい、売れないものから、まあ、なくなっていきますよね。
私は英語もフランス語も何語も何もできないので。
あ、そうですか。
とにかく私、はい、翻訳をね、
はい、
もう私待つわっていう一心で待ってるの。
なるほど。
30年待ってる本とかもありますから。
まだ日本語に翻訳されないまま、はい、なので原本読めない。
で、約束をただひたすら待つ。だからね、日本のね、はい、日本語しかできない、はい、その海外文学ファンっていうのはね、非常に忍耐強いです、
はい、ズバリ聞いてもいいですか、はい、じゃあそれ待つんじゃなくて勉強して読めるようになろうというふうにはあまりおなりにならない。
ならないですね。
あ、そうですか。
まあでもだから本当にこのままね、読む人が減っちゃって本が出なくなったら、もういよいよ自分でやらなきゃいけなくなるから、
はい、そういうことになりますよね。
その時もし私70だったら、70から
なんか
英語一生懸命勉強するようになったり、チェコ語を始めるとかになるんですか、
はいはい、あ、チェコ語の本もなんか待ってらっしゃるものがあるんですか。
チェコ語の人はね、 定期的にちゃんと出してくれる阿部健一という優れた人がいて、ね、
すごい嬉しそう、
素晴らしいんです。だから本当7年ぐらいだと早って感じです。
翻訳に関しては
早みたいな、早かったなって、
うん、やっぱこう好きなジャンルによってもその、まはい、あるんですね。
私他のことは全く我慢強くないので非常に短気でせっかち。
あ、そうですか。
でも海外文学の翻訳に関しては非常にこう心穏やかに、
へ、はい、待ち続けて、はい、何十年もなるものもあるという、
ま
あ、
待てますね、はい、
そうなんだ。いや今回ね、その、まあ、よくその本を特集するとか、はい、本の企画になるとおすすめの本こんなんありますよ、うん、新刊本が出ましたよ、うん、何々賞の作家のものですよっていう風になることが多いと思うんですが、はい、あえて我々はなんで読まないといけないんだという気持ちを持っている人間側から言ってみようと思いまして、うんはいはい、そんなに必要なものですかという切り口で言ってるんですが、うん
はい、
あのなんで読まなきゃいけないんだよって思うんだと思われますか本好きの豊崎さんから見て。
何でしょうね、日本語ができる証拠だよみたいなね。
まあ、喋れているとかですか。
私ね、あの、はい、小説読まなきゃいけないんですかっていうふうに聞かれたりとか、はいはい、自分小説なんか一切読みませんっていうのを聞くと、よく言う、はい、思うのが、はい、小説読まない人っていうのは、はい、多分ねまだ自分が面白いと思える小説に合ってないんですよ。
あ、はい、なるほど。
でね、私がそのうんと幼い時にその怖いものを習いに出かけた男の話に出会ってハマるわけでしょ、
はいはい、
で人間っていうのは快楽原則で生きてますから、はい、楽しいことは続けるんですよ。
そうです ね、
だけど
間違いないですね。
やっぱりその楽しさをまだ見出してなくて、うん、で私の友人の文筆家にね、あの血の帽子さんって人がいるんですけど、はい、彼がね名言を放ってまして、
はい、
それはね、あなたが本を選ぶんじゃない。本があなたを選ぶんです。
おっと
これね、私の話をしますと、はい、あの中学生の時にね、谷崎潤一郎のささみゆき読んだんですね、
はい、
で日本語が分かるわけだから最後まで読めはするんですよ。
読めます、はい、
だけどね、もう全く面白いのが分かんなくって、はあ、なんでこんなものが名作なんだろうとか思って、
はい、
なんで谷崎なんか大したことないなとか思ったんですよ
はい、はい、
ところがですね、30代に入って、はい、あの仕事の必要からね読み返してみたらね、
はい、
もうこれなんじゃこやってもう心臓がバクバクするぐらい面白かった。
へえ。
つまり中学生の私はですね、はい、ささみゆきに選ばれてなかった。
まだ
まだ
まだそこに達してなかった。
選ばれてもいないのに読んでケチつけてた。で無理やり読んだくせに、ああ面白くなかったっところが30代の私は、はい、ささみゆきから恋人認定されてですね、
はあ、
蜜月のような3日間を過ごしたわけです。
あ、3日間でお読みになったんですね、
はい、やっぱり
全然違かったんだ。その
読むべき時っていうのがあって、であの時々ね読書に早熟な人にありがちなんですけど、はい、私がだからそうだったわけですよね。
そう、3歳とか4歳
でやってますからね。そんなねささみゆき中学生が読んで面白いはずがない。逆に太宰治は中高大っていう割とこう、
はい、
なんだろう、ちょっと尖ってるような、
はいはいはい、
あの時、
はい、
まあいわゆる自意識過剰な時期に読むとハマるんですよ。
へ、
そして一度離れるんです、恥ずかしくなって。
そうなんですか。
ところが太宰治も40代過ぎるとまた復帰するんです。
もう一回
太宰治も今度はそういう生まれてすみませんみたいな自意識過剰の方から楽しむんじゃなくて、
はい、
あの人は希代のストーリーテラーなんですよ。物語作家としてものすごく優れてることを40代で読み直して、あ、物語がこの人上手だなと、作るのが、あと女語りうまいなとかって言って別なところからまた太宰はいいなって戻ってこれるんですよね。
そうか、じゃああえて言うならば、はい、その10代の頃や学生時代に読んだ記憶のなんとなくあるものをもう一回手に取ってみる30代40代だったりとかっていう出会い方もあるってことですね。
それからね、私が勧めてるのは、はい、とにかく読み始めて20ページ経ってもね、自分の心に何一つ引っかかるところがないものは、
うんはい、
すぐ閉じて、
もういい、
他の小説選べばいいです。
それでいいですか。
それでいいです。で、自分にとっての面白い本自分を選んでくれる本が見つかるまでそれを繰り返すんです。
なるほど。
その代わりもう一つコツがあります、
はい、
その時面白くなかったからといって、
はい、
その本買ったんだとしたら捨てたり売ったりしないで本棚にしまっておくんです、
はい、置いとく。
で、1年に1回でいいから誕生日とかなんか開いてみるんですよ、
はいはいはい、
そうするとね、私にとってのささみゆきみたいに、
はい、
ある年突然面白いって感じるようになる。それがその本に選んでもらえた時なんですよ。
そう
すごい感動しますよそれって。
いやそうですね、今話聞いてるだけでもちょっとゾクゾクしますね。
去年まで全く面白くなかったものがある年に急に面白くなる、はい、結局ね、あの長い時間のね、はい、のこうあのに耐えてですね残っているものには必ず意味があるんですね。やっぱり名作って言われてるものには必ず何かしらの意味がある。だからそれをその時の自分が分かってなかっただけで、はい、まあ、40歳になったら分かる自分がいるかもしれないんですよね。
そうですね。じゃあそんな一冊との出会い方、うん、もうちょっと具体的に後半ぜひ伺わせてください。はい、この時間は書評家豊崎由美さんをゲストにお招きして、読書というものへの、まあ、向き合い方といいましょうか、こうやって読んでみるといいのにというのを教わっております。まあ、前半に今読んで例えば面白いと感じなければそれはそれで置いといて一回本棚にしまい、うん、例えば1年後それでもダメならまた2年後、うん、3年後、うん、時間を置いて開いてみると楽しくなっちゃったっていうことがあるかもよというのを伺いました。
はい、
まあ、自分で買ったならなおさらね、
はい、
そんな簡単にブックオフに持っていくなと。
あれ本当に海外文学だともう出しっきりで、はい、その後復刊もしてくれないから、うん、もう本当に手に入らなくなる可能性があるから、
特にまずは置いとく、
まず置いとくんですね、
はい、それあれですよね、背表紙とかにこう付箋貼って、何年何月何日に20ページ読んだけどダメだった×、はい、みたいに書いておいて、貼っといて本棚に戻して年に、あ、これ1年経ったからもう一回見てみようみたいな、
ね、挫折の記録がね、
ね、はい、重なっていくかもしれないし、はい、あ、それはそれで面白いですよね。
面白いです、自分史ですよね。
そうですよね、はい、あのどうしてもこうなんていうんですか、うん、まず我々読書始めるのって、まあ、お母さんが読んでくれる絵本ぐらいから始まったとして、うん、あとその読書感想文書きなさいって言われた、はいはい、なんていうんですか、課題図書みたいなのがこうあって、はい、この中から選んで読んで感想文書いてこいみたいなところから入るのがまあ一般的かなと私思うんですけれども、先生が考える、まあ、読書の向き合い方、お手前というかですね。
そうですね、あのね、
読書のお手前、
あの古典とかね、名作っていうと、うん、あのまあ、教科書で解釈が載ってたりもするし、
そ
ら
そうだ、
その、はい、まあ、こう読みなさい的なね、あの、はい、いわゆる学校教育的なこう解釈を迫られる時はあると思うんですよね。
確かに。
だけどね、そんなことなくてね、あの、はい、古典とか名作だからってね、もうかしこまらなくていいです、
はい、
だって例えば19世紀に書かれた小説を、はい、19世紀の人が読んだみたいに私たちは絶対楽しめない、うん、私たちは21世紀を生きる人間として、
はい、
その19世紀の本
を
読むわけですよね、
はいはいはいはい、
だから発表当時はすごい生真面目に受け止められたね文章が、うん、まあ、今読むと笑えちゃって仕方ないってこともよくあると思うんですよね、
うん、なるほど。
太宰さんもさっき話してましたけど、はいはい、私太宰で好きなエピソードがあって、
はい、
ある評論家がね、すごく評判のいい映画を見て、その涙ぐみながらね、その館の外に出てきたら、
はいはい、
太宰がね、はい、別の出口から出てきて泣いてる、はい、あ、太宰も感動したんだって思って、君もかいって声をかけたらね、
はい、
ヒロインがさ、自分の宝石を売らなきゃいけなくなった時、こう手に取って舐めるように見つめるシーンがあったじゃない、はい、ああ、女にとってそんなにも宝石が大切なのかと思うと泣けて泣けてっていうね、
はい、
その映画の本質とかの感動の肝と全く関係ないシーンでね、その泣いたことが分かって、その評論家はしらけたっていうエピソードがあるんですよね。でも私はそういう太宰が好きです、
うん、
私たちもそういうふうに自由に作品のね、うん、作品の価値を貶めない限りは自由に楽しめばいいんですよ、はい、
うん、自分なりにね、
ここが楽しい、ここが笑える、面白い、はい、例えばですけどね、あの名作と言われてる、あの何度も映画化とかドラマ化されてる、はい、夏目漱石の坊ちゃんってありますよね、
はい、
だいたいみんな知ってますよね、はい、どんな話か、
そうですね、はい、
でこれね読み返してみるとですね、はい、もう主人公の俺って、
はい、
ものすごく自己中心的なダメ男なんです、はい、例えば有名な文章で、
はいはいはい、
子供の時から損ばかりしているっていうのがあります、
はい、
だけどね、これほとんどがね、身から出たサビなんですよ。
はいはいはい。
誰のせいとかじゃないの、お前のせいだっていう、ね、
お前がやってんだろと。
そう。で、しかもね、坊ちゃんの家にはね、キヨって言うんですけど、
はい、
このキヨに対する甘ったれ具合っていうのもすごくてですね。
そうですよね。
キヨから借りた3円をね、はい、 自分が財布ごと便所の中に落としてしまうわけですよ、はい、で今のお便所じゃないから、は
い、取れないですね、
もう
ね、
で汚いでしょ、いや、はい、拾うんですよ、もったいないから、うん、でもそのお札をキヨが洗ってくれるの、でも洗って乾かしてくれてもう臭いから嫌だって坊ちゃんは言うわけですよ、はい、それでその3円分の銀貨のお金をね、お札を今度綺麗な銀貨と交換してもらった上、ここ引用です、この3円は何に使ったか忘れてしまった、今に返すよと言ったぎり返さない、
はい、
もうこんなことだらけなんですよ
最低ですね、
自己中ぶりがですね、その数学教師として赴任した四国は松山の学校でも遺憾なく発揮されてですね、
はいはいはい、
でそこで笑いを生むんですよ、はい、だから本当に今の私たちの目で読むと坊ちゃんってめっちゃ笑える小説なの、
なるほどね、
コミック小説、
こんなダメな主人公がいるかと、
そうですそうです、もうものぞかってっていう
社長、はい、そういう読み方でいいんですね、
いいです今の自分たちの目で読んで楽しめばいいです、はい、
どうしてもその課題図書みたいなものが例えば出てきたりとか、はいはい、名作ですよ、はいはい、有名な作家さんですよって言われると、うん、まず面白いはずだとか、
そうですそうです、
感動するはずだと思って読まなきゃいけない気持ちになっちゃいますよね、うん、それがまずダメ、
まあ、そんなかしこまらなくていい、死んでいないし、うん、目の前に
そのご本人は、
うん、死人に口なしだから
どう言おうが
何言ったっていいんですよ、
でも作品は残っているんですか、すごいことなんですよね、
だから意味はあるんです、
そうですよね、
やっぱり私なんか坊ちゃんってすっごくいい小説だなって改めて思いましたよ、
あの、ね、散々今こけ下ろしてましたけど坊ちゃんのことは、
こういう面白い見方ができるよっていう、文章素晴らしいです、それやっぱりも夏目漱石先生の文章素晴らしい、はい、
まずは、まあ、ある意味では斜めから読んでみてもいいしってことですよね、
まっすぐ読んでもいいんですよ、
まっすぐ読んでもいいし、
坊ちゃん大好きと思って読んだっていいし、はい、自由なんですよね小説って、うんうんうん、自由に読めばいいんです、
はいはい、でもいろんなこうご本をご存知で、まあ、お好きで、はい、書評ということをされるときに、うん、何が一番難しいですか、何が一番楽しいですか、
あ、やっぱりね、書評を書くときにやっぱ注意してることっていうのは、はい、まあ、いくつかあります、
はい、
それは何だろう、書評ってまず誰が読むかって言ったら、はい、読みたい本を探してる人なんですよね、
そうですね、
なんか面白い本ないかなって、うん、そしたらその人はその本を当然読んでないわけだから、
はい、
その人に分かりやすいあらすじを書いてあげる、
あはは、はい、
で、
はいはい、
ミステリーじゃなくても例えば普通 の、 リアリズム小説とかでも読んでてね、
はい、
自分が読んでて驚く箇所ってあるんですよね、はい、展開として、はい、でそこはやっぱりこれから読む人にも驚かしてあげたいなって私は思うから、そのことには触れません、
はいはいはいはい、
逆に、
はい、
この作者は例えば中盤でこの主人公 の、 心に共感してその読んできた読者を驚かせるような仕掛けを用意しているみたいな感じで引っ張るわけですよ、まあ、そんなので読んでみたいっていうんで、そういうふうに利用する形で自分が読んだ時驚いた箇所はネタは明かさないとか、
はい、
でなるべく興味を持ってもらうっていう、
はいはいはい、
できればレジまでその本を持ってってもらうっていうのが私の仕事 で、
はい、
でそういうふうに私が勧めた本をが売れないとですね、
はい、
最終的にこの作家売れないってことは出してもらえなくなりますから、
はい、
私が読めませんよ ね、
そうですね、
私なんで書評やってるかって、もそもそも自分のためなんですよ、だから
自分が読みたい本が世に出てくるため、
世に出てくるために他の人にも買ってもらわないとっていう、はい、
協力してよと、
そうそうですそうですこの作家応援してもらわないとっていうね、
はい、まあ、でも今例えば皆さんアマゾンとかでね、はい、本買う方も用品何でもいいです買う方多いですけど、はい、いわゆるレビューというところに書きたがる人が多いのは、うん、ある意味豊崎さんと同じ心境ですよね、
まあ、そうだと思います、だから私はアマゾンってね、
はい、
商品の取引の現場じゃないですか、
そうですね、
だからアマゾンで批判的なこと書いてる人いますけど、
はい、
批判ってねいわゆる褒めて進めるものよりもずっと難しいんですね、批判っていうのはやっぱり言われたら嫌ですよね誰だって、はい、だからエビデンス証拠を出してあげなきゃいけない、
うん、
ここがこうだからこうでああだからこの小説はダメなんだ、
はいはいはい、
この作家ダメなんだって言わなきゃいけないのに、
はい、
まあ、だいたいアマゾンのやつ読んでみるとそんなことできてる人いないのね、
はいはいはいはい、
ただの辻切りなんですよ、
うんうんうん、
でしかも匿名なんですよ、
はい、
匿名で その作家のことを批判してるんですよね。私はやめた方がいいと思う、
うん、
Amazon は面白いと思った本のことだけ書けばいいと思う、
うん、
わざわざ面白くないとか、はい、だってなぜかと言ったらさっき言いましたけどあんたがその本に選ばれてないだけかもしれない。
そうですよね。
あんたが分かってないだけかもしれないんだよって。だその恐れを知らないことがあまり本読んでない人なんだなって私は思います。本を読んでると本に対する恐れが生まれてくるので、はい、自分だけが分かってないのかもしれない。
生半可な気持ちでそんな軽はずみな口は聞けない。
いや特に批判は、
はいはいはいはいはい、はい、でもそういうところから読んでみたい本を見つけるという一つのアイテムとして、
はい、そうです、
見ることはありなんですね。いいと思います
よ。あ、こんなに四つ星がいっぱいついてるんだな、うん、じゃあ読んでみようかな、
うん、
っていう風に、まあ、ただねやっぱりそれよりは私はあの例えば海外文学だったら役者買いっていうのを勧めてて、はい、例えばなんですけど岸本幸子さんっていうね人気のある翻訳家がいるんです、
はい、
で彼女はアンソロジーをいっぱい出してるから例えばそのアンソロジー一冊選びますよね、うん、
はい、
そしたらそれ読んであ面白い本面白い小説ばっかり入ってるなと思ったらねその後岸本幸子さんの役所をどんどん読んでくる。それなぜかというと岸本さんはあの訳す本自分で選べる人なんですよ。
あ、
翻訳家でも大物になると自分で選ぶんです、
はい、面白いと思ったものをどんどんピックアップして訳してらっしゃる。
柴田元幸さんという人もそうです。だからそうするとあの岸本さんが訳した本を読んで面白いと思ったら、うん、岸本さんと読書の趣味が合う可能性がある。
そういうことですね、はい、おすすめされてると思えばいいんですよね。
そうですそうです。で読めばいい。
そう
か。であと雑誌とか新聞とかの書評を読んで、はい、あれこれ面白そうだなと思ったらそれが自分の新聞や雑誌だった場合切り取っとくんですね、
はい、
でそれを図書館で借りたり買ったりして読むときに最後のページにそれ置いとくんですね、
はい、
それで読みます。で実際面白かったその本がね、
はいはい、
でもう一回書評読んでみた。あ、なんか自分では読めてないところがこの書評家読めてるすごいなって思えたらその書評家を今度当てにするんです。
なるほど。
そしたらこの書評家と読書の趣味が合ってる可能性がある。
今日例えばこの2つ目3つ目の時間を聞いていただいて、はい、豊崎さん面白いなとか豊崎さんの言う通りかもしれないと思われた方はぜひ書評たくさんあるんですけれども例えば雑誌でいう銀座とか、TV ブロステレビブロスとか共同通信週刊新潮あとサイトでブックバンとかあるんですがこちらで豊崎さんの書かれている書評に出会えますんで、まあ、
私の書評集も出てるので、
はい、はい、出てますのでぜひぜひ本は後ほど改めてタイトル含め
嬉しいです、ね、
はい、ご紹介させていただきますので、はい、ぜひ皆さん
読みたい本見つけてくださったら嬉しいです、
ね、そのアイテムの一つに、はい、すいません失礼ですが使ってください。皆さん
ありがとうございます。
この時間は書評家豊崎由美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。